私はラジオ、わたらじ、アンニョンカズハセヨ、カズハセです。今日はですね、いつもの、一人語りではなく、素敵なゲストをお二人に来ていただいて、一緒にですね、V8、はい、マッドマックス、怒りのデスロードについて語ろうかなと思います。はい、じゃあ、まず、前にも出ていただいた、はい、ルミハルさん。はい、
お久しぶりです。
はい、お久しぶりです。マッドマックスは どうでした？
よかったです。もう一回見に行きたいぐらい、なかなかタイミングが合わず行けないけど。
なるほど。で、もう一方も、初登場ですけども、ポッドキャスト、鳥頭さんから、はい、ゲスト来ていただきました。はい、富蔵さんです。
どうも、富蔵です。よろしくお願いします。
いや、富蔵さんはあれですよね、立川の例の、
そうなんですよ、
羨ましい、
出来てしまいましたよ、
は
い、
今やバルハラと呼ばれている立川と呼ばれている、
そうそうそう、牧場爆音
爆音羨ましい
ですね、
音がすごく良かったですよ、
あ、良かった、ウーハーがすごかった、
そう、低音の響きがもう、なんていうか、もうそんじょそこらの劇場じゃ絶対に再現できないやつでしたね。
マッドマックスの上映のために入れたんですよね、音響設備を新しく
なんか。そうなんですよね。
それを聞きましたけど、
もうあらゆるポッドキャストでマッドマックスはやられてるんで、もう上映ももうね、かなり縮小してる関係、もうネタバレの話はもう、
まあ、この際解禁でいいですか、
はい、
はい、じゃあもうストーリーとか追っていくことも必要ないですよね、
はい、
まあとにかくみんなで良かったって言ってくってことでします
か、好きなところとかね、面白いと思ったところとかね、
はい、じゃあ、いきますよ、じゃあルミハルさんから
いきます、いや、私は結構終始面白くて、はい、これ笑っていい映画なんですよね、
もう
思って見てたんですけど、私は結構私が見てた時は周りの人笑そんな笑ってなくて、でもなんかキャラが出てくるたびに私はおかしくて、
自分が初めて見た時は、隣の若者と前の外人は結構笑って
た、そういう環境が羨ましいなってそれ聞いた時に思いました、
やっぱそうですよね、
だってなんかさっきもちょっと言ったけど、この枷をこう切る、
枷をあれ
マックスがこうやってるも動きも面白いし、もうオーボーイズたちのテンションもおかしいし、私はこのバネの人がね出てくるたびにもう爆笑
だ、
う
ん、いい
これ乗りたい、これ乗りたい、もうこれこういうことよく思いつくなと思って本当に、こういうのも面白かったし、
かなり危険な職業
ですね、これはね、信頼関係で成り立ってる、ここは下に押さえてる人がいるから、かなりの
これパンフにもちゃんと映ってるんだよね、下で押さえて
る、下で押さえてる人がいるから、これは相当なこう信頼関係、元行われていると思うけど、これはすごいこうなってる様がすごい面白かった、
さらったり
上から攻撃したり、ね、上から攻撃したり、ね、飛び移るために使ったりとかね、これを暴走してる時にやるからすごいですよね、
富蔵さんはどこが、
さっき出たその、はい、顔にはめてる枷をひたすら取ろうと頑張って、なんか
シャカシャカシャカ
シャカ、なんかすごい高い音でシャカシャカシャカシャカシャカって、
そしてコミカルな
動き、早いんだよね、あれ
背中を真っ黒
で描いてるかのような、
本当にそういう風に見えたんですよ、何やってる
の最初は、でね、あれ取れないんですよ、取れないから敵が来た時とかにはあれつけたまま戦ってるん
ですね、
そうね、こうなんかピュッて出てるのが、
あれ、それはつけたまま手外してましたけど、
そう
あれ実はでもフィリオサと序盤戦うとき、顔面への攻撃を防いでるんですよね、あれで、
なるほど、
結構顔面に蹴りとか食らってるんだけど、
枷の色
で、枷のおかげであんまり効かないっていう、
それは確かに面白かった、で、枷をしてるときに、マックスがこうやってって、やれって、
運転席でフィリオサが 結局協力しないとあの逃げ切れないみたいなことになって、うん、でマックスが助手席に座ってヒリオサが運転しなきゃいけない下りね、あそこであのマックスが
なんかもうあの人喋んないじゃないですか基本的には。で、あの手をスナップさせてこう指で指示する言葉がもうすごい面白かった、うんなかなか喋り出すのね。
コミュ障
ですね。そうそうそう。それを聞いて
そう、ね、
ちょっと納得いったっていうか、うん、その発想はなかったっ。
ほとんど最初うーとかうおとか
言って。そうです
よね。植木声、植木声でしたね。
そう。
マックスはコミュ障ってことでいいじゃないですか。だから一匹狼なんだ、うん。それはすごい納得した。
でもあの頑張ってあの口かせが取れた時はかっけえと思いましたね。
あ
なんかトム・ハーディーでよかった。
トム・ハーディーって最初知らなくて、あ見た時はもうしてたんですけど、うんまあ、マッドマックスやるってなって、うん、もう後にあこの主演トム・ハーディーらしいよって聞いて、でもその時すごい最初からじゃ結構あいいじゃん
な
んか
トム・ハーディー好き
好きっていうかトム・ハーディーって私頭が悪そうに見えるから、うん、なんかすごい似合ってるような気がしていいんじゃないって思ってなんかあんまり知的な役よりも
あそうだねこういうインセプションとかダークナイトライジングとか
そうペインみたいなイメージがあるから
あとあのあれブロンソンっていう映画があってなんか
見たことない
それもなんか
あちょっとこうなんかあんまり上品な役じゃないから、うん、なんか似合ってるなって思ってて、うん、裏切らなかったかな
あ自分はあの最初マックスがいきなり捕まってでわけわからず白塗りのやつらに追いかけられて
白塗り
で結局捕まっちゃってなんかこう背中に入れ墨とか、
うん、
入れ墨っていうか、うん、なんか彫り物されて
廃浴こいつは廃浴
いきなり輸血袋お前は輸血袋だとか言われてあの車の前に
くくりつけられて
わけわからずさあそこら辺さずっと引き回されて、
うんうん、
でなんかみんな野蛮人みたいだし、うんなんかこの未開の地の野蛮人に捕まったらこうなるんだなっていうのが一番最初はそれが本当怖くて
で怖くてって思うところが
で後々だんだん何度あ2回自分は見たんですけどあと YouTube にあの細切れにシーンが上がってるんであれは多分いけない方向で上がってると思うんだけど
あれを予告の断片じゃなくて
予告じゃなくて結構みんながいいっていうシーンはほとんど上がってるまた頑張りたいっていうところとか
そこはいいよね
でそれをもう何度も何度も見てみんなあのツイッターとかでみんな好きなんだなっていうのがだんだん分かってきてそこら辺のあのセリフ、
うん、
であのそこを何度も見返してるとあの下りは単なる野蛮人じゃなくて、うん、あのすごい計算っていうか何ていうかこういうキラーワードを最初にものすごいいっぱい仕込んでて、うん、であの極めつけはやっぱりあの銀スプレー
あれ
そうねあれ本当何かけてるのかなと思って
意味わかんないですよねでこの映画のいいところは多分そういう説明が一切ないじゃないですか、
う
ん、そこがいい説明セリフがない
で
も結構その説得力があっていろいろそこは面白いですよねやっぱり、
うん、なんだろうなんだろうと思いますもんねいきなりこの廃屋って言われて、うん、なんで廃屋なの
あれ大型って、うん、あれですか
何でもいい OK なのそう何でも OK な
の、
OK、そう多分そうだと思う私はそうだった、
うん
でね、なんか本当にでも見る人が見るとなんかほらすごい着目するところが違うっぽくて、
うん、
なんかブログもいろいろ映画の感想ブログとかアップされてるけどあの照明関係の仕事してる人が妹誕生が演説してる時は両脇から鏡でライトを当ててる人がいてとかってなんかそれってなんか言ってしまえばほらヒトラーが背後に光源を置いたみたいなやつとかそうを思い出させるしであとなんか水耕栽培をしてて妹誕生がとかでなんかそういうやつブログとかも読んでそれも多分水耕栽培農家の人が書いたりとかしてるからなんかそういう専門的な人が見るとも
っ
と
なんかそう語る部分がある
気がする、
うん、なんかこう気になるところがパッパッパッって出てきますよね、うん、しかしその1回見た時にこの野菜をこの水耕栽培するところがなんか気になって、
うんうんうん
外ではあんなにこのカラッカラなのに、なんでこんなことできるんだろうって思ったら、
あれはね、
うん、水をね、やっぱり
土は汚染されてるけど、
水は大丈夫なんですよね。
なんかその前の、おばあさんとのシーンで、うんうんうん、なんかあの戻れば水もあるし、作物も育てるとか、そういうことだったのかな。
そうでな、その辺もナウシカとかぶるって私は思ったんですけど、なんかね、ちょっとね、
下の方の綺麗な水、
ナウシカがなんか研究してた。
なるほど
ね、ちょっと味がありますよね、いろんな要所要所。
なんかこう表層的になんか乗れる部分、バカっぽくて乗れる部分と、あの裏のこの読み解きがいのある世界、ここまで世界観がよくこう、
ね、
なんか掘り下げがいがある。
そうですね、
なんか思わせぶりなだけじゃなくて、ちゃんとなんか理由、理論立てて、世界観ができてるっていうのはすごい、
なんかあんまり打足的なところがないっていうか、あらとかがそんなにないかなって気がしますね。
まあフィリオさんですか、
ね、
かっこいいのは
かっこいいね。
これずっと片腕ないって最初分からなかった。
ああ確かに。
なんか機械っぽいけど片腕がないんだとは思ってなくて。
なんかそのアメコミの前日談で持ってるのかわかんないですけど、このフィリオサがその妹誕生の小海女だった時代があって前日談には。で何か怒りを買って。腕を切られたっていう設定らしいんですけど、でもその怒りを買った人がなんでここまで上り詰めたかっていうのはすごい気になりますよね。
好きな男がいたとかそういうこと、
何かこういう怒りを買った身でありながらそこまで上り詰められたので、
そういう
信用をどういう感じしてなんか得られたのかわかんないけど、
こうなんていうか兵士としては使い勝手がある感じの
ってことを思わせたようにしてたんですかね。
かもしれない、
位置的には現場の司令官ですよ、
ね、この妻たちは
自分はあの、金髪の真っ白なあの人が
死なない方の金髪ね、
ケイパブル、
これは赤毛ちゃんだよ、ケイパブル、ダグ、
ダグ、予告見た時はあのこの女たちはなんか悪い集団の一味だと思って、今一味っちゃ一味なんですけど、この悪い集団の悪い女みたいな感じだと思ってた。
逃げてるっていう登場人物だとは思わなかったってこと
で、なんかすごいミステリアスな撮り方してて、でそのなんかこう指をこうなんていうかこう指で物の大きさを測るみたいなカットがあって、すごい印象的な感じ、
あった予告ではね、
だけど予告にしかなかったっていう、
みんな可愛いね、
じゃあこれはどうですか、ニュークスこいつがもう とにかくバカっていうか憎めないっていうか
憎めないね、人間味が一番あるよね、
唯一か自分は感情移入ができましたね、
単純な人なんでしょうねきっとね、すごく素直で、
これは何の病気なんですかね、
なんかコブができちゃって、
腫瘍、
ぐらい
ガンガンです、
血液
病、もう輸血しなきゃいけないからね、
血病なのか、
放射能で影響といったら、
あ放射能の影響で、
ニュークス皮肉だけど皮肉な名前だけど、どうなんですかね、
なんで皮肉、
あれニュークスって放射なんか核とかそういう意味じゃなかったしたっけ、
ニュークリア、
あそうか、そういうことか、あそれで言うとフィリオサの、要はフューリーロード、現代は
フィリオサはフューリーロードの、あフューリーってフィリオサのことなのか、
そうなのかなって思う、
あなるほど、
最後にさ、私リメンバーミー、リメンバーミーって、
私のこと覚えてるみたいなセリフがありましたね。どういう意味なんですかね。
あれだってそんなの覚えてるに決まってる。
知ってるに決まってるしみたいな。
知ってるけど、もしかして
あの
時の私なのよっていう。
どういう意味あの時の。あなたがさらった私よってこと。
あなたがさらった私っていうことを実は知らなかったんだよ。 でも そうなると妹ジョーの怒りを買って腕を切られたっていうのとはちょっと辻褄合わないかもしれないけど、
いやでも確かに
あの時さらったあの娘っていうことは妹ジョーは知らなかった、
もしかしたらそれはあるかもしれないですね、うん、であのずっと恨んでたのよっていう意味ってことですよね、
うん、単なる使える一兵士のふりしてたけど、
あそれで私のこと覚えてるのか、うん、私もあのちょっとそのセリフの意味は確かに分からなかった。あとどうやって妹誕生が死んだのかもちょっと早すぎてよく分からなかった。あれはどうやって死んだのか。ベリベリみたいな。ベリベリっていうイメージですけど、ちょっと分から
なかった。切手がそうですよね。
そうそう。
なんかマスクと一緒になんかあのどっか癒着してるのか分からない。あとなんかそう死体を連れて帰ってきたときに、なんか死体にわって群がるじゃないですか、あれは何ですか、
あれはやっぱり
ちょっと怖かったんですけど、
神として崇めてた妹の俺はこの鎧の一部を取ったのみたいな感じにな
る、じゃあ何かその肉体的なものを奪い合ってるんですか、
そうじゃないですかね、
あれ体腕取ったのとかなのかな、
怖くないですか、なんかあのそれ崇めてた人が死んでも悲しまないんですよね、
だからさ、どっちかっていうとさブッダの骨欲しいみたいな、
あそういう気持ちか、
あのやっぱ聖なるものの一部を俺は欲しいみたいな、
女王様の死体の一部、肉体の一部っていう考え、
う
ん
う
ん、
そうなん
です、っていうことってやっぱりちょっと宗教ですね、そう考えたらね、あれはちょっと怖かったかな、
うん、まあ、あそこの世界では死ぬってことに対してそんなに恐れてはいないし、
あ
そっちだ、
うん、確かに、
だからまあ向こうでところのこのまあまあ、こっちはバルハラですよね、
うん、
行くから、まあ、それは喜ばしいことだっていう、
別にいいのか、死んでも、うん、
神なんだ
ね、神なんですね、ニュークスのこの唇のボコボコも気にすごい気になる、
これはどうやら自分でなんか高橋よしきっていう人が言ってたんだけど、自分で口を切って凄みを出すためにここに
あんな掘ってる
胸に V8 エンジン、
うん、書いて
ますね、書いてるのと同じで、あのスリット、
うん、ニュークス
の相棒の、うん、あれも
口裂けのあれも自分でやったってこと、
あれも多分自分でやってこう箔をつけるっていうか、
なん
ていうか、
こう刀ナイフでこうギリギリしてやって切り口を頬につけるような、
俺はこんなことこんなすごいことしたんだぜみたいな感じでやったのかなって
、怖くない？
すごい笑えたのがニュークスと本当に終盤でさ、ニュークスが乗ってるスリットが乗ってるインターセプターとマックスたちが乗ってるトラックで追いかけっこになるみたいなシーンで、あれ何なの、ガソリンなのかニトロなのか、
あプーってプーって入れるところか燃やしてね、
スリットここ切れ目あるからほっぺたから出ちゃうんじゃねえかと思って
それはもうついてんじゃないですか、僕らに隙間はないと思う、
あれも
う
人笑ってよね、2人でさ、
そうふうふうニヤニヤしながらね、楽しそうでしょうがないですもんね、
スリットはさ終始さ、まあ、口が割って見えるのもあって、まあ、なんか楽しそう
本当に
で報われないっていう、
ウォーボーイズたちは本当に楽しそうに戦ってますよね、あのテンション本当にすごいと思う、なんか追いかけるぞってなった時とかに、うん、車をなんか飛び越えて、うん、なった時になんか一回転する人がいて、うん、車の上でコロンってなんかすごい、はいはいはい、超楽しそうですよね、どんだけ浮かれてんだよって思った
なんかこの戦いに行くのが楽しい、
あそう、
あ本当楽しいだ
ろうって、楽しくてしょうがない、
ね、うん、このいっぱい積んであるハンドルをこう掴んでやってる、
ね、ハンドルなんでそこに積んであんだよって話もあるけど、あれは脱走を防ぐため、
そう、俺もそれも思った、ね、
うん、勝手に運転できないようにするため、
その代わりなんか映画中すぐハンドル取れた
そう、取ってこうやってこうとかやってます超面白い、
楽しそうで言うとギター、
あれは個性的ですよね、あれ出てくるたびにやっぱ笑いますよね、
あれが出てくるのが本当
に、なんか出てくる時に、うん、太鼓の音から入ってくるじゃないですか、
う
ん、
でも後ろから
ね、来た来た来たみたいなすごいテンション上がりますよね、こっちも
あれなんか細かいこと言うと、あのドラムの トラックをまず後ろがグーって追いかけるカメラが、うん、
カメラがね。
で同じ構図なんだけどカメラが切り替わる、うん、で今度は多分クレーンに切り替えて、
うんうん、上から
上になりながら回り込むんだけど、うん、結構そのカット使ってて、うんうん、普通あんまり多分難易度は高いからだけどあんまやらないんですよ、そうやって構図、同じ構図で編集をつなぐっていうのは違和感が生まれちゃうから。
あ、そうなんだ、なるほど。
やらないっていうのと、あと結構長回しで一連のアクションをやるんだけど、うんうん、爆破するときとかはカメラがさ、その短い瞬間をカメラ3カットぐらい撮って、そこの時間を伸ばすみたいなことをやったりするんだけど、なんかそのさっきの楽しそうっていう話で言うと、
楽しそう、
あのギターの人が最後マックスにギター取られて、
そうだ
ね、ね、
だから後ろからガシ
ッと破壊
締めしたりして、ね、マックスはなんか意に介さず。なんか次の席に行くぞみたいな感じで
ブーンってね、
ブーンってやったらあのギターの人がものすごい笑顔で
ギターを取り戻してねニッコニコでね
ニッコニコで弾き出すっていう
そう、
あいつはあれはインパクトありますよね、
本当にギターがないと
だってまず吊るされてるってことがおかしいし、
そうですよね、あれ笑った
ら、ね、火が吹くし
そうそうそうなんで火吹くん
だろうであれ 2本ってじゃないですか、弦みたいな、うん、あれは
ダブルネック
、 そういうのって普通にあるギターですか、
あることある、
普通にあることあるんだ、ちょっとなんか上気を知ってるというかあれの個性すごいですよね、ぶら下がりまったまま寝たりとかしてて ね、
あれが
ねちょっと照らされてるんですよ ね、 夜ね、そう夜照らされてて、そうなんかちょっと
そうそうちゃんとさ、
そうそうそうそうそうそう
真っ暗なシーンでもそうみんな暗い車が
そうそうそう明るいスターです、スター完全に、
でなんか物語が落ち着いたりなんか先に進めなくなったりすると、あの演奏もゆっくり
そう全然全然全然ってなってるんですよね、わかる、私もサントラも買ったので、
買った、
そう
あれさ意外とさブラザーズインアームリ
ー、うんうんうん、分かる、
メインテーマなんだけど、うんうん、あれって崖が崩されて、
はいはい、
あの行く手を塞がれた妹さん一味のところで流れる、
う
ん、なんか全然大したことないところで流れる
でもなんか多分メインのテーマみたいなのあって、でなんかねうちは CD で買ったんですけど、ダウンロード版とその CD 版は入ってる曲が違うらしい、
そうな
んだ、そうだからまあちょっと補足っちゃ補足なんですけど、でもなんか結構あれで車の中で聴いたりすると楽しいっていうか、
結構
なかなかいいと思います、あのサントラ、
あれジャンキー XL、 ジャンキー XL
何がですか、
あのサントラ作ってる、
ああ
ちょっと分かる、多分ね、アズジャンキー XL って書いてあって、
何かのやってる人、
ジャンキー XL ってあのあれで有名な人、あのエルビスの曲をダンス、デリカンテーションデリバリーデリ
テルテルテルテルテルテルテルテルテ
ルカモンカモンカモンカモンカモンカモンって知らないですか
ちょっとわかんない、
あのエルビスの曲をダンスにした曲で有名な人、
誰だろう、
ここに書いてある、
音楽トム・ホルケンボルフ、ジャンキー XL、
これ別の人なのかジャンキー XL で有名なその人なのか、
トム、あ、このスラッシュの意味ってことね、
AKA だからそのジャンキー XL なんだ、
アズノーグ、
アズノーグアズだから、
あ、そういうことか、
だからそれこの人ってそんなあのこういう劇伴やる人なんだっていうのは俺は自分はすごいびっくりして、
でもダークナイトライジングこの人
だ、ね、そうな
の、
ね、
書いてある、ここ読んでなかった、あのマンオブスティールもこの人、
これてっきりそのノーランの映画全部ハンスジマーだと思ってたんだけど、
ノーランの、あ、
ハンスジマーってあのあれの人、あの海賊映画、
あれか、あれね、
あれ、
あれなん、ジョニーデップでしょ、
あー、パイレット
パイレットもカレーだ
あとあれの人、あの料理の鉄人、バックドラフト、あれで有名なハンスジマーが、あのダークナイトをやってて、あとインセプション、
インセプションのギターがさ、ジョニー・マーダっていう名前出してたんですよ、
何の人ですか、
あのザ・スミスのギターだと、
そうなんだ、
えっと思って、 インセプション最近前か、まあ、これはインセプションの話はいいわ今日は。
ということで、まあ、
ね、そうなんですね。いやでもそもそも監督も、はい、知らなかったんですけど、うん、このベイブとか撮ってる人なんですよね。
そうらしい。
全然
ハッピーフィ
タイプが違う。そうベイブ超あの本わか系の本わか系の、ね、涙涙。私は結構ベイブに泣く人なんですけど、だから振り幅広い。
え、共通する部分はなかった。
いや、あ、見たことないですか。
ない。
いや。振り幅がでかいなとしか思わなかったな。なんかこのハッピーフィートっていうのもアニメで、
ペンギンの、
そうそうそうそう、全然でもこういうの撮りながらこのマットマックスを温めてたのかと思うと、
30年
間すごいですよね
いつかやろうとい
つかやろうと。でもベイブとかも普通に名作だと思うんだけど、
なんか自分マットマックスがすごい大ヒットした時に、なんかそんなに意識して作ってなかったけど、実はこの映画にはなんか世界的に共通するドラマ性っていうのがあったんだなって気づいたみたいな話を、このジョージ・ミラーだったか、なんかマットマックスの制作人が言ってるのをなんかで見て、なんかその何もないところからいきなり成功して、なんか自分を掘り下げていった結果ここに行き着いたのかなと思って。
なんかほらよく北斗の拳で話が出るけど、私は北斗の拳で育ってないのでわからないんですけど、今回逆輸入があったってすごい言われてて、
あの種の
やつ、あや種はそう、種まき G、G みたいなのが、
ジャギ様でしたっけ、はいはい、あの終盤フィリオサをぐさって刺しちゃう、あの
仮面みたいな、
仮面かぶってノーマン、あれがジャギっていうキャラクター。
オリジナルにはいなかったってこと、元々のマットマックス。
元々は2のヒューマンガス
っていう、うん、あの仮面の人でしょ、うん、ここにもいた
ヒューマンガス、
じゃあヒューマンガスっていう人を見てジャギになって、ジャギがまた戻って
ぐるぐる回ってる、
なるほどね、これでしょ、
うん、
じゃあでも種まきは結局北斗の拳オリジナル設定なの、それの逆輸入なの、やっぱり。
まあどうなんだろうね、
監督見てますよね、
見てるかな、
北斗の拳どう思います、あ
どうなんだろうね
どうなんでしょうね、どの程度この日本のそういうサブカルチャーにこの関心があるかっていう、向こうで北斗の拳ってどれぐらい有名なのかっていう、
あまあ確かに、でもまんまですよね、これとか、いやーメデギムソン若くてかっこいい、
メデギム、俺はあの一番好きな俳優
そうなんでしたっけ、
俳優であり監督であり、
メデギムソン、でもこのマットマックスって前作、この1と2の間に何があったのって思いません？
うん、
なんか思いっきり世界観が変わって
る、核戦争が起きて全てが滅びた、
これとこれの間がちょっとすごい、
だから奴らは生きていたみたいですよ、うん、あの北斗の拳 の最初のカットの
これとこれが全然なんか、
でもね、自分も最近、本当につい最近見返して、
こっち？
うん、ワンツー。
ワンツー。で、なんでみんな3音、なんでみんな3音なかったことにするんですか？なんかこの間私、あの、歌丸さん、はいはい、歌丸さんのラジオ聞いたんですよ、うん、あのマットマックスの話題をして、うん、その時も、これの話とこれの話、あの、1と2の話すっごいしてたのに、うん、3の話を一切しなかった、なかったことにされてると思って、かわいそう。
私今コンビニでも3って売ってないのか、なんかコンビニに今売ってるんですけど、おうおうおう、1と2だけだって
これはなくてもいいことになってるのかなって私も実はあんまりちゃんと見た記憶がない、
なんかゴムでビヨンビヨンしてたのは覚えてる、
ゴムでビヨンビヨン、このこれでもしてるんですか、うん、でもなんかこれもなんかほら捕まってる、サンダードーム、
だからあのギターのゴムでビヨンビヨンするのは、う
ん、それなんだ、そこだ、ここから続きなんだ、この人もね、この人ね、鎖ってなんか繋がってる人、おめでと
うだから、あのマックスが鎖で繋がってたのはこの
前家のオマージュなのか、オマージュっていうか、
でさ、俺もつい最近びっくりしてバーノン・ウェルズだったんだと思って、
そうそうそうそう、
あのマッチョの変態だっていう吹き替えで有名な、
え？
映画があって、まあ、それのベネットっていう悪役なんです、この人。あ、ベネットだったんだと思って、コマンド
か、コマンド
だ、コマンド、
あ、コマンドのベネット役で広く知られている、うん、この人もオーストラリアの俳優さんなんだ、うん、オーストラリア映画ですもんね。
で、あの2でいつも後ろに乗っけてる金髪の、
うんうん、あれ養子なんですよね。
そう、
あ
の要は恋人じゃないかって言われてたんだけど、
そう、私もそう思ってた、うん、なんかちょっと綺麗な顔してるね、鎖で繋がれてるから。
あの不運にもあの子供が投げたあの
そうそうそう、ブーメランみたいな
ね、ブーメランがぐっさり刺さって、さあ、あの2のオマージュがあって、デスロードでさ、あの黒い人、奥さんの中、あのワイブスの中でちょっと
茶色い子、トーストかな、
トーストあれがさ、
茶色い子ですよね、
あれがさ、あのオルゴール回してたじゃん、 あれは要は2 の、 あのブーメラン投げてた子が成長した姿みたいなことも思わせるみたいなことだと思う。
じゃあちょっとなんか2
だからさ、あの子だけさ武器の扱いがさうまかった、
うまかった、う
ん、だからそれはああいう経験をしてたからっていうふうな呼び取り方もできる。
なるほどね。そのレニー・クラビッツの娘なんですよ、この子。
あ、本当だ、ゾーイ・クラビッ
ツ。父はミュージシャンのレニー・クラビッツ。
なんかつながりはないって言ってるらしいけど、
つながりはないって、何か組んで
見ようと思えば見れるみたいな、
なんかちょっとにやりとさせるような、うん、
っていうことで、あのマッドマックスっていうことで、じゃあ、いいでしょうか。
あ、なんか続きもあるみたいですよね。
あ、三部作やる。
そうそう、なんかトム・ハーディはあと3つぐらい契約してるとかなん
か。監督ね、同じ監督が生きてるうちにやってほしい。
そうですね、うん、よかったですね、トム・ハーディ
ついになんかこうトム・ハーディもこのシリーズものの主役の、
ね、主演をね、うん、やるようになったか
も。トム派が、
トム派がね、
と、うん、いうことで、はい、じゃあルミハルさんと、富蔵さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。